町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
水曜日、札幌地裁が画期的な判決を下しました。北海道内の同性カップル3組6人が法律で同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反するとして1人100万円の慰謝料の支払いを国に求めた訴訟で、請求そのものは棄却したものの、国が同性同士の結婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定したんです。このニュースは政治経済にも大きな影響がありそうです。
札幌を含む5つの地方裁判所で同様の訴訟がある中で、今回は初の判決で他の訴訟に影響する可能性もあります。ただ加藤勝信官房長官はこの日の記者会見で、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない、他の裁判所で係争中の訴訟の判断をまずは注視していきたいと述べるにとどまりました。
同性婚は過去20年間にオランダ、アメリカ、イギリス、ドイツなど30ほどの国や、地域が合法化、アジアでも2019年に台湾が認めました。札幌地裁の判決が示すように、新たな自由権、自由の権利を認める時代が来つつあることは明らかでしょう。
そうですよね、ここから変わっていって民法の改正とつながっていけばいいですよね。
その一方でこの後のニュースでも取り上げますが、日本は今基本的人権を認めない全体主義国家中国と対峙しています。保守的な、政治家の皆さんも民法を見直すべき時期に来たんじゃないでしょうか。今日も変化する世界と日本のニュースをカウントダウン形式でお伝えします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースからいきましょう。
中国政府がアリババにメディアの一部売却を要求。狙いは金融、メディアのコングロマリットの力を削ぐことか。アメリカの複数のメディアによれば、中国政府はネット大手のアリババ集団に対し、香港の英字新聞、サウスチャイナモーニングポストなど傘下のメディア企業を売却するよう要求している模様です。中国政府がアリババの影響力を削ぐ狙いがあるほか、このところの香港への締め付けとも関連があるとみられます。
実は2004、5年頃、浙江省の杭州にある、アリババの本拠地に取材に行ったことがありますが、当時は電子商取引のベンチャー企業にすぎませんでした。金融やメディアにもわたる巨大コングロマリットになったアリババと中国政府との関係悪化が明確になったのは去年の10月。創業者のジャック・マー氏が、いいイノベーションは監督を恐れないと当局の批判を口にした後、アントは上場延期になりました。で、去年12月にはアリババが、独占禁止法違反の疑いで捜査を受けました。さらに今月12日にはアントの CEO 最高経営責任者の辞任も明らかになっています。中国の強硬姿勢は国内外に及んでいるわけです。続いては第9位のニュースです。
日テレのアイヌ問題で加藤官房長官が抗議の上、再発防止策を検討と発言。日本テレビは先週金曜日、情報番組スッキリでアイヌ民族に関する不適切な表現があったとして、その日夕方のニュース番組や週明けの番組で謝罪しました。これを受け加藤官房長官は北海道アイヌ協会の理事長らと面会し、日本テレビに厳重に抗議するとともに、政府として再発防止に向けた対策を検討する考えを伝えました。
加藤官房長官が日本テレビに抗議したことには異論はありません。昨日には日本テレビの大久保義夫会長が定例会見で謝罪もしました。ただ政府の再発防止策が何を意味するのかが気がかりです。言論統制と取られかねないようなことは自重すべきだと釘を刺しておきます。続いては第8位のニュースです。
水曜日、春闘集中回答日に満額回答があるものの力強さを欠く動き、内定取り消しも一昨年を上回る水準に。今年の春闘の集中回答日にトヨタや日産などが労働組合の賃上げ要求に満額で回答しました。 ただ全体的に見ると賃金底上げのベースアップの要求見送りや引き下げをした組合が目立ちます。一方、この春に就職の内定を取り消された大学生や高校生は全国で100人に上ることが分かりました。コロナ禍が直撃した去年の半分ほどではあるものの、一昨年と比べると3倍近い水準で高止まりしています。
見逃せないのは先進各国と比べて日本の賃金の伸びが低いことです。 OECD 経済協力開発機構によると、2019年の平均賃金を2000年と比べると、アメリカとイギリスが 70% 近く、フランスやドイツも 50% 以上増加したのに対し、日本は 5% ほど減ってるんです。背景には雇用の維持を優先した結果、不採算事業が増えたという問題があります。このままでは雇用の維持すら難しくなるリスクがあり、産業構造、雇用構造の改革が待ったなしとなっています。続いては第7位のニュースです。
日銀の金融政策決定会合、 ETF の買い入れ対象をトピックス型だけに。アメリカでは FRB が2023年までのゼロ金利継続を決定。日銀は昨日と今日の金融政策決定会合で、 ETF 上場投資信託の買い入れ対象をトピックス東証株価指数連動型のみにすることなどを決めました。一方、アメリカの FRB 連邦準備理事会はゼロ金利政策を少なくとも2023年まで続ける方針を示しました。
金融政策決定会合の結果は先ほど今日昼過ぎに公表されました。はい、このニュースについては今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで、日本経済研究センターの金融研究室長で一橋大学経済研究所准教授の鮫川郁子さんに詳しく解説してもらいます。株式相場を下支えしてきた日銀の ETF 買い入れの行方も、詳しく聞こうと思っています。ご期待ください。続いては第6位のニュースです。
イギリス、核ミサイルの目標上限を 1.4 倍に。ジョンソン首相は中国に対する懸念を表明。イギリス政府は国防外交政策の大幅な見直しを発表しました。部隊や戦車、戦闘機の数を削減する一方で、核ミサイルの保有を180発から260発に引き上げる予定です。またジョンソン首相は議会で、中国はイギリスにとって大きな問題だとの認識を示しました。
核軍備は論外としても、日本もイギリスやアメリカから防衛力の大幅強化を求められる日が、到来しつつあります。その軍拡は新たな軍拡を招く悪循環の恐れもあります。どう対処するか、腹を決めていく必要がありそうです。続いては第5位です。
木曜日、武田総務大臣、やっと NTT 社長同席の解析参加を認める。ただし大臣規範には抵触しないと強調。武田総務大臣は衆議院で NTT の澤田純社長らと去年11月に会食したとする週刊文春の報道が出て、ようやく会食の事実を認めました。その一方で、許認可等の要望を受けた覚えはないとして、大臣規範に抵触する会食ではなかったと強調しています。
一連の総務省接待問題では、火曜日、停職3ヶ月の懲戒処分を受けた谷脇康彦前総務審議官が辞職しました。そして、残された問題はあと2つ。第1は菅総理の、長男が勤務していた、東北新社が放送局に課せられている外資規制に違反した問題で、会社が2017年8月に総務省に報告したと説明しているのに対し、報告を受けたとされる当時の総務課長鈴木信也総合通信基盤局電波部長が記憶にないとの答弁を続けている問題です。でもう一つは政治家の、接待解析の問題です。武田大臣は大臣規範に、抵触する会食ではなかったと強調していますが、この大臣規範は2001年に閣議決定されたものの、関係業者との接触にあたっては共謀接待を受けること、職務に関連して、贈り物や便宜供与を受けること等であって、国民の、疑惑を招くような行為はしてはならないと記しただけの精神的な規定にすぎません。 まあ、政務三役を国家公務員倫理法の対象外にしている点など、ルールを作る政治家の自らへの甘さの象徴となっています。今回の騒ぎを単なる官僚いじめで終わらせないためには、政治家を対象に会食の公表を義務付ける法律の整備が必要だと僕は思います。菅総理、いかがでしょうか。続いては第4位のニュースです。
利用者名や ID、トーク内容に中国法人の従業員らがアクセス可能。水曜日、LINE の情報保護に不備が判明。LINE はシステム開発を委託している中国の関連会社の従業員が日本の利用者の個人情報にアクセス可能だったことを発表しました。LINE は謝罪したものの、個人情報保護法に違反しないとしています。また LINE では画像や動画といったデータを日本国内ではなく韓国で管理していることも明らかにしました。
これはよくあるプライバシーの保護だけではなく安全保障上の懸念も考えないといけない深刻な問題です。もともと電気通信事業法で厳格な通信の秘密を義務付けられている電話事業者と違い、ネット事業者は通信の秘密に無頓着なところが多いと言われています。日本の個人情報保護法では海外の委託先に個人情報を提供する場合には委託元が本人同意を取るなど何らかの措置が必要です。LINE に違法行為があったかどうかはまだ分かりませんが、民間企業はシステムの、開発維持管理で中国をはじめ海外依存度を高めています。より厳格な法整備などが必要になる可能性が高いかもしれません。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースです。
テロ対策に不備の東電柏崎原発と首都圏の東海第二原発再稼働遠のく。一方、四国の伊方原発は再稼働に道。火曜日、原子力規制委員会は東京電力の柏崎刈羽原発のテロ対策が4段階のうち最悪レベルで放置されていたとの評価を下しました。木曜日には水戸地裁が日本原子力発電の東海第二原発について安全性が確保されていないとして運転を認めない判決を下しています。一方、広島高裁は四国電力の伊方原発について運転差し止めを命じた仮処分決定を撤回し再稼働を容認する決定を出しました。
今お伝えした通り、今週は原発再稼働をめぐる3つの大きなニュースがあり、この番組で何度も繰り返し訴えてきた通り、原発の選別が避けられないことが浮き彫りになりました。100キロ圏内に首都圏の大都市が収まってしまう東海第二原発の再稼働は万全の避難計画の策定など、最初から困難だったし、東日本大震災に伴う津波で大きな被害を受けて冷温停止に手間取った実態を見ても再稼働のリスクは大きすぎます。そして原子力規制委員会の更田豊志委員長が再稼働に必要な追加検査に1年以上かかるとの見通しも示している東電の柏崎刈羽原発の問題も大変に大きいものです。最近に限っても中央制御室に他人の ID を使って侵入したケースや完了したと発表した工事が終わっていなかったケースなど、東電の原子力事業者としての資質の、なさを裏付ける事件が多発しています。そもそもこの会社は人類史上で最悪の原子力事故、福島第一原発事故を起こした会社なんです。もはや東電が原子力事業者として不適格なことは明らかで、柏崎刈羽を再稼働したければ運転する主体を他の電力会社に変える以外に現実的な方策はないでしょう。菅総理、こちらも決断の時ではないでしょうか。続いては第2位のニュースです。
木曜日、菅総理が1都3県の緊急事態宣言解除方針を発表。老舗民間シンクタンクは試算で5月下旬の再発動を懸念。木曜日、菅総理が会見を開き、1都3県に向けた緊急事態宣言を21日今週日曜日に解除すると発表しました。これに対し日本経済研究センターは現状を放置すると5月下旬にも再び緊急事態宣言に追い込まれる恐れが強いと試算しています。一方、東京都では時短要請に応じていない飲食店27店舗に対して特別措置法に基づく時短営業の命令を全国で初めて出しました。 緊急事態宣言中の21日まで有効です。
我慢の限界なのでリスクはあるが宣言は解除というのが今回の政府の判断だと思います。本当はもっときつい行動制限を短期決戦でかける方が経済へのマイナスも少ないはずなんですが、そうした選択肢を取れないのがいい意味でも悪い意味でも日本的なんだという感じがします。自己防衛に努めるしかないという結論も痛感しています。皆さんもくれぐれも注意してください。そして本日のカウントダウン第1位です。
火曜日、日米外務防衛担当閣僚協議が中国の深刻な脅威を表明。日米両政府は都内で外務防衛担当閣僚協議、いわゆる2プラス2を開きました。共同文書では中国の沖縄県尖閣諸島周辺での活動を批判し、海警局を準軍事組織に位置づける海警法には深刻な懸念を明記しました。
中国は尖閣諸島周辺の日本の領海侵犯を繰り返し、軍事費の増大拡大にも余念がありません。また米中両国は今日アラスカで外交トップ会談を開催してますが、冒頭から激しい非難の応酬と伝えられ、対立の深刻さを物語っています。そして中国に対する危機感は日本やアメリカだけでなく、今日の第6位のニュースでもご紹介したイギリスをはじめ、ヨーロッパ諸国やインド太平洋諸国の間でも共有され始めました。そこで、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、中国脅威論の実情を点検しておきたいと思っています。ご期待ください。
以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。今週は放送後期はお休みです。さて、番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それから公式ツイッター町田鉄の深掘り3兄弟、こちらもぜひ検索して皆さんフォローしてください。さあ、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、1位のニュースでも触れましたが、今日のタイトルを町田さん教えてください。
はい、経済ニュース深掘りの今日のタイトルは、世界に広がる中国脅威論、今日本が考えるべきポイントとは、と題してお送りします。はい、
こちらも聞き逃せない内容となりそうです。それでは後ほどお耳にかかりましょう。
さよなら。